2021年12月19日主の日の礼拝をただいまから始めたいと思います。今日はクリスマス礼拝でもあります。その場所に、立ち上がれる方はどうぞお立ち上がりください。前奏のうちに心を静め主に心を向けてまいります。招きの御言葉。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり。その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。諸人こぞり手を賛美いたします。新聖歌76番です。主の祈りをお捧げします。主の祈りは新聖歌826ページまた前の方にも記載されておりますのでどうぞご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、 我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ。恵み深い天のお父様、この聖日を感謝いたします。またあなたのそのご降誕を記念するこのクリスマスの礼拝を感謝いたします。2000年前、主よ、あなたが私たちのその救いのためにこの地上に来てくださって、そしてその生涯を通し私たちに憐れみを与えてくださり、そして十字架によって私たちの罪をあがなってくださったことを覚えて感謝いたします。主よ、どうぞ一人一人がこの朝、主よ、あなたに等しい目を向けて礼拝することができるようにあなたが導いてください。また諸事情によってこの場所に集うことができない方々を一人お一人を覚えます。私たちの生活は日々多様で、それぞれがそれぞれの悩みや問題にぶつかっております。その中にあって、主よ、あなたがどうぞ答えを与えてくださり、助けを与えてくださり、力を与えてくださいますようにお願いいたします。精神的に辛さを覚えている者も、肉体的な弱さを覚えている者も、主よ、どうぞあなたが今守り導いてください。そしてその置かれている場所で、主よ、あなたを思うこと、覚えることを、主よ、どうぞさせてください。その時にこの場所と等しい恵みを持って、主よ、あなたが望んでくださることを信じます。ビデオを持って礼拝をしている方々、その方々のうちにも、主よ、あなたは豊かに望んでください。この朝、一人一人の奉仕者を、主よ、どうぞあなたが強めてください。見える奉仕、見えない奉仕、あらゆる奉仕者のうちに、主よ、あなたが油を注いで用いてください。特に御言葉を取り継いでくださる山本先生のうちに油を注いで、私たちに今日必要な御言葉をお語りくださいますようにお願いします。そして聞いた私たち一人一人がその御言葉に応答することができるように、私たちの心を、主よ、あなたの前に整えてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを、主よ、あなたの御手にお委ねし、この礼拝をあなたにお捧げします。主イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。それでは新聖歌79番を賛美いたします。もう少しエレクトーンの音を上げていただいていいですか。はい、
乙女に宿れ、闇との中
それでは私たちの信仰告白である使徒信条を告白したいと思います。使徒信条も新聖歌の826ページまた前の方にも写されておりますので、そちらをご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。続けて新聖歌の78番賛美したいと思います。それでは今日の御言葉を拝読したいと思います。旧約聖書ゼカリヤ書9章9節になります。2017年版聖書では 1623ページ、あ、違う、ごめんなさい、もう一個前です、1621ページです。すいません、お読みいたします。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なる者で勝利を得、柔和な者でロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って。今日はこの箇所から、喜び叫べ、あなたの王が来られると題して、山本先生から御言葉を取り継いでいただきます。
メリークリスマス。
メリークリスマス。
今年もクリスマスがやってきました。少しちょっとカレンダー的には少し先取っておりますけれども、クリスマスの礼拝を今日迎えられました。私たちの救い主であるイエス様が私たちを罪と滅びから救うために地上にやってこられた日です。このクリスマスって何の日なのか、まあこれはみんながこう答えに困るテーマだと思います。誕生日っていうふうに言う人もいる、記念する日っていう人もいる、そのキリスト教が始まった日というふうに言う人もいる。でもこのイエス様は私たちを救うために地上にやってきた日なんですね。このイエス様が人としてお生まれになり、まあ、赤ちゃん、赤子の姿で登場された、まあ、その日を、まあ、教会で昔、まあ、12月25日にしましょうということで決まったのがクリスマスの由来です。でも初めての方もいらっしゃるかもしれませんので、その話をするならば、このイエス様は人としてお生まれになり、赤子の姿で誕生され、しかも産声を上げたのは病院や民家ではなく、牛や馬を飼う家畜小屋。朝たまたまラジオ岸和田聞いてたら、前任の栗原先生が話されてて、全く同じことを言ってたんですけどもね、貝馬桶が置いてある場所、それが、まあ、馬小屋の由来。まあ、貝馬桶が置いてあるところですから、普通の民家の中に貝馬桶があるとは思えません。私が生きている限り、馬小屋、まあ、家畜小屋で子供を産んだという人の話を聞いたこともないし、そこで私は生まれたんだよというふうな話も聞いたことがありません。ましてや人ではなく神が人となり、そしてその後に書いてありますけれども、私たちの王となってくださる方が登場するにしてはとても地味です。王様となる方はもっと暖かい部屋で、多くの家来たちの見守られる中で誕生するのが普通の流れのように思います。でもこのイエス様、誰も見ていない、まあ、後で羊飼いと博士たちは東方の博士が来ますけどね、誰も目撃者がいない中、馬小屋、家畜小屋って明かりあるんでしょうか。もしかしたら真っ暗闇だったかもしれない。真っ暗闇の中でサンバさん来たんでしょうか、それもわからない。本当にそのような状況の中で生まれたのがイエス様だということです。先ほども歌った諸人こぞいて、この諸人こぞいて、これ先ほどの新聖歌をですね見ると漢字がちょっとついてるんです。聖歌だと漢字がついてないんですが、それを見ると、まあ、みんな集って、まあ、迎えましょう。 このように賛美歌で歌うんですけれども、でもこの賛美歌、当時の人たちは、多くの人たちがその誕生を目にしていないんですよね。集まろうにも集ろうにもその誕生を知ることができなくていた。しかしこの賛美歌は新約時代の人々に語られたのではなく、今の私たちに向けられた賛美歌なんです。諸人こぞりて迎え祭れ。すでに私たちからすればもう2000年も前の話、イエス様はもう誕生して交渉外を終えて天に昇られた方ですけれども、でも再びやってこられる、もう一度地上にやってきてくださる、そのクリスマス、そのクリスマスの日を皆集って迎えましょうという内容なんですね。そんな気持ちで今年のクリスマスをみんなでお祝いしたいと思うんです。今日は、旧約聖書のゼカリア書という、あまり聞き慣れない小予言書の箇所から、選びました。ゼカリア書の9章9節で、これは、旧約の預言者、イエス様が誕生するよりも、そうですね、520年ぐらい前後ですけれどもに、登場した預言者ゼカリアという人が、救い主の誕生をこのように預言しているんです。9節、娘シオンよ大いに喜べ、娘エルサレムよ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来る。これどうしても日本語の訳の問題があってですね、娘って言われると何だろうって思うかもしれないんですけれども、国民のことを表す単語が女性系なんですね。だから娘って言われてあんまり難しく考えずにですね、これはイスラエルの人々のことを言うんだなと理解してくれれば十分です。イエス様が誕生されるよりもはるか昔、それこそ歴史の教科書には載っておりますけれども、捕囚となってよその国に連れられた歴史を持つユダヤ人たちは、そのペルシャの王様であるクロスに解放されて、そしてその後に語られた神様の約束なんです。想像もつかないと思います。自分の国を失って、神様を礼拝する場所を失って、そして指導者を失った。当時は王政でしたから王様がいない。さあこれから解放されたといってもどうやって国を作り自分たちの生活を立てていこうかと途方に暮れていた彼らに、神様はイスラエル国の回復を宣言するんです。つまりですね、この私たちがクリスマスで救い主と言っているこの救い主は、国を再建する政治指導者であり、どちらかというと先頭に立って周辺国と戦う革命家のような人のことなんです。ちょっとイメージが違いますよね。私たちのために先頭に立って馬に乗り、そして剣を振り回してですね、勇猛果敢に突進していく、それが旧約の時代の人たちの考えていた救い主、ヘブル語の言い方するとメシアなんです。どうでしょうか、新約の時代に生きている私たちの知っているイエス様とは随分かけ離れたイメージではないでしょうかね。でもそれも仕方のないことです。平和な生活を願う彼らにとって 国の再建と独立は最重要課題です。今のように私たちのようにこのように、民主主義国家があり、そして憲法があり、そして守られて平和がずっと続いていた国とは違い、国もなく守ってくれる人もいない、そのような中で自分たちのために本当に指導者が必要だと、そう考えていたらですね、やはりこういう人物を思い描くんだろうと思うんです。だからですね、最初にこのゼカリア書のこの言葉、娘シオンよ大いに喜べ、娘エルサレムよ喜び叫べ、この後見よあなたの王があなたのところに来る、これを聞いた人々は歓喜の雄たけびを上げたことだろうと思うんです。歓喜で喜んだということです。やった、子供たちだったらサンタさん来るって言って喜ぶかもしれませんけれども、まさに王様がやってくる、私たちの救い主がやってくる、みんなが待ち望んでいた国民的な英雄がやってくる、この預言者の預言を聞いた人々はきっと手をたたいて喜んだでしょう。どんなに人々が不信仰であっても、まことの神様が約束を反故にすることはありませんから、神様は嘘はつきませんから、神様の約束が本当であれば、たとえ人々がどうであろうと、ああ預言者さんがこう言ってるんだから本当に王様が来るんだろう、まあ、みんなは多分口々に王が来る王が来ると言ってですね、今か今かと待ちわびたことだろうと思うんです。これがゼカリアの時代の話です。しかしですね、この予言は518年も経つんです、ね、もう518年も経ってしまったらとてもその時代の生きてる人はいない、予言者ゼカリアもいないし、その時代の人々もみんな生きていません。ああ王様王様いつになったら来るんでしょうかと思い続けて毎日祈ってた人たちがもうすでに天に召され、そしてその子供たちも孫たちもひ孫たちももう召されている。救い主はいつ来るんだろういつ来るんだろう、だんだんその声も聞こえて聞こえなくなり忘れ去られるようになってくる。もう500年も経ってしまったらその時に語られていたことなんて人々の記憶から失われてしまう。私たちの国の500年前も今から考えるとどんな時代かななんて考えてしまうかもしれませんけれども、彼らの時代の大きな国だったペルシャっていう国ももう今はなく、ローマという大きな国が支配しています。彼らを治めているのは傀儡の王様であるヘロデ、とっても猜疑心が強く自分の身内をみんな手にかけ出世のことにしか興味がない残虐な王様として知られています。でも救い主の予言から本当にこう500年以上も経っていましたが、平和な時代ではありませんでしたので、それでも人々は神様の約束を信じ、まことの王がやってくることを来る日も来る日も待ち望んでいたんです。すごいですよね、500年間ずっとその救い主が来ることを待ち望んでいた。時代が変わりどんどん違う国が自分たちを支配していても、それでも自分たちを救ってくれる救い主が必ず来ると自分たちの子供に伝え、孫たちに伝え、子孫に伝え、そういう で、そのような機運の中でイエス様が誕生するんです。平和ではない現実、平和ではないからこそ彼らは神様の予言に目を向けることができ、いや逆にこうかもしれません、平和ではない現実が彼らを神様の予言に向けさせ、救い主を求めさせる信仰へと残らせたのかもしれません。イエス様が登場するのはまさにそういう時代だったんです。預言者ゼカリアは救い主の特徴をこう告げ知らせています。10節です。私は、ごめんなさい、10節じゃない、9節の後半でしたね。見よ、あなたの王があなたのところに来る、義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、そしてメロバの子であるロバに乗って。皆さん想像してみてください。王様となって来られる方がロバに乗ってくる、なんともちょっと奇妙な光景のように思うのではないでしょうか。悲劇で有名なですね、ドン・キホーテの話の中でですね、騎士のドン・キホーテがですね、まあ子供の絵本の方ではロバに乗ってる、もともとはなんか痩せた馬らしいですけれども、ロシナンテというですね、まあ馬に乗ってることが、まあ、笑いとしてですね、こう描かれていることはありますが、王様がロバに乗るというイメージは私たちの中にはあまりないかと思います。見た目の良さ、そして戦いに出ていくその馬は勇敢ですからね、その勇気を考えても、王様が馬に乗るのは当然、王様となる方がロバに乗ってくるというこの予言はとても奇妙に聞こえます。それもそのはず、ロバは荷物を乗せる貨物、まあ、家畜、たくさんの荷物を乗せる家畜であってですね、身分の高い人間が乗る動物ではないからなんです。足の速さを見てもそう、ロバに乗って敵陣の中に攻めに行くことはできません。乗り心地はどうでしょう。馬の方がロバよりもはるかに勝り、戦争などにも多く用いられます。有名なナポレオンの絵を見られた方はいるかもしれませんけど、馬に乗ってね、こうポーズをとっているシーンはとてもかっこいいものです。しかし予言された救い主はロバに乗って登場すると伝えられている。ここに注目していただきたいんです。非常に驚きです。私たちの王様がロバに乗ってやってくる、しかもただロバじゃない、メロバのこのコロバ、関西では有名な榎本先生の言葉で使うのはチーロバですよね。チーロバにまたがってくる。そこからは戦いの人というイメージは全くないわけです。これが当時のユダヤの人たちに受け入れられなかった事実なんです。戦いの人だろう、私たちの指導者であろう、私たちの王様となられる方は勇猛果敢な武人だろうと思っていたその人はロバの子に乗ってやってくる。ここに理解が追いついていかなかったわけです。イエス様は戦いよりも平和をもたらす使者としてこの地上に やってこられました。人々に平和をもたらすために。十節にはこのように続きます。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから耐えさせる。戦いの弓も立たれる。彼は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大河から地の果てに至る。人々の願う平和、これは今の私たちにも同じことが言えるかもしれませんが、人々の願う平和は武力による革命と独立でした。武力によって、抑止力によって平和を実現することができる、そのように考えていた人々とはかけ離れ、主の思いは武力を捨てさせ、世界をくまなく支配する平和の機微を使わすことだったのです。今私たちはこれを社会の中で、これを話そうとするならば、何をのんきなことを言ってるんだクリスチャンはというふうに言われかねない。ここに人々の理解と神様の見覚えとの隔たりがあるわけなんです。すなわち救い主を待ち望む人々は強くて勇ましい人を欲していましたけれども、神様は罪人の和解、罪人との和解のためにくびきを負って働く御子を地上に送ってくださったということなんです。クリスマスの意味を知る私たちは、神の御子であるイエス様が全ての人間の罪の身代わりとして十字架にかかるために来られた事実をよく知っていると思います。当時の人々の胸の内にある誤った理解、そして過度な期待は私たちの中にはありませんが、では反対に喜び叫ぶほどにクリスマスを待ち望む気持ちもないかもしれません。今日クリスマスだとワクワクした気持ちで来られた方はどれだけいらっしゃるでしょうか。どちらかというと私たちの願いは毎日が平和で快適な生活を営めることであり、極端を言えば予言がどうであろうと、イエス様の降誕がどうであろうと関係がなく毎日が過ごしていることになるわけです。この毎日が一日も長く続けばいい、王がやってこようとまだ来なかろうと、毎日を粛々と生きていればいいわけです。でもそれではクリスマスを祝う本当の意味からかけ離れていることになります。ゼカリアは娘シオンよ、大いに喜べと命じます。娘エルサレムよ、喜び叫べとも命じます。本来はユダヤ人たちに語られたこの命令は、聖書を通じて私たちに語られているんです。ユダヤの王、イスラエルの王、そして私たちの王となられたイエス様が私たちのところに来られるからです。十字架にかかってくださったことだけじゃありません。私たちを本当の意味できちんと治め、私たちを世話をし、私たちのことを本当に顧みてくれる誠の王様が来られる。だから喜び叫びなのです。さあ、今の私たちの現実、長らく民主主義の続くこの国は、新 自由主義を粛々と進め、自己責任論で私たちの生活を苦しめます。今も苦しんでいるように、これからもまた私たちに自己責任論で苦しめさせると思います。多くの人たちがそれを誤解している。そんなはずはない。この国には憲法があり、私たちを保障し、私たちの国を守ってくれるはずだ。手厚い保障があるはずだ。今は悪くても将来は良くなるはずだ。そのようにうろたえる私たちを横目に、政府はますます国民を置き去りにして経済活動を優先すると思います。捕囚から解放されたユダヤ人たちも、新約の時代のローマの圧政に苦しんだ人々も、そして私たちも、みんな王として来られる救い主を待ち望んでいたんです。この言葉だけが浮き上がってはいけません。本当の王様が来てくださることを待ち望んでいたんです。しかし今や私たちはそういう期待をイエス様にしていません。イエス様は死後の世界の神様であって、私たちの今の現実の王様とはあまり期待していない。だって私たちの生活を安定にしてくれるのは政治の力ですから。イエス様が何かをしてくれるわけじゃない。時々神様、イエス様お願いしますとお祈りすることがあっても、イエス様が私たちの王様として本当に私たちの生活を保障してくれるとまでは信じきれていない。救い主であるはずのイエス様が私たちの現実を救ってくれるとまではあまり期待していないのが私たちだろうと思うのです。しかし今日は大きく語りたいと思います。救い主のこの予言は今も有効なんです。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗ってやってくる。もうすでに生まれて来られた方でありますが、もう一度私のたちのところにやってきてくださる。この予言は今も有効、今もまだ続いています。教会にいる私たちは本当にそのことを待ち望みつつ、主の再び来る日を待ち望みたいと思います。主は来ませり、主は来ませりと歌い、再び来られる日を心待ちにする私たちに、必ずやイエス様は救いを携えてくることでしょう。その日その時、私たちは喜び叫びながら、私たちの王である主イエス様をお迎えするのであります。お祈りいたしましょう。父なる神様、今よりもずっと昔、預言者が語った喜び叫べ、あなたの王が来られるというその予言から、私たちは今日学ぶことができましたことをありがとうございます。救い主として地上に来てくださったイエス様、あなたは十字架に、私たちの罪をあがらうために十字架にかかられたことはよく知っています。しかしこのイエス様が私たちの王として本当にこの地上を治めてくださることまでは期待をし願っていなかった私たちの不信仰をお許しください。やっぱり人間の社会になることは祭りごとが全て治めることであり、結局のところこの政治に期待するしかない、政治に委ねるしかないと多くの人は誤解をしておりますが、神様、あなたがこの地上を憐れんでくださり本当に救いを与えてくださいますよう、心からよろしくお願いをいたします。たとえどのような社会がこれから来ようとも、クリスチャンである私たちを守りくださり、あなたのお国へと私たちを迎えてくださいますよう、よろしくお願いをいたします。 多くの人は自分の命の方があなたの再臨よりも先だと思う人が多いですが、しかし明日、来週、一月後、主イエス様が来られる日を本当に待ち望みつつ、教会生活を過ごすことができるようどうぞ導きを与えてください。王となられる方、主は誠の王様であられます。どうぞ私たちの心の内にある様々な悩みをすべて取り去ってくださり、私たちに救いをもたらしてくださいますようよろしくお願いをいたします。またこの時期は多くの人が悲しみに暮れ絶望する人が多いと報道で言われております。神様どうか誠の神様を知る機会を与えてくださり、近くの教会に集うことができるよう導きを与えてくださいますようよろしくお願いいたします。午後もクリスマスの祝福会が持たれます。どうぞその時間をも祝してくださいますように。このお祈りをイエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは続けてこの礼拝に応答して賛美を捧げたいと思います。新聖歌の75番、修法の方ちょっと数字が間違っておりますけれども75番です。 それでは献金の時を持ちたいと思います。献金は神様に感謝を、イエス様に感謝を、お返しする、お捧げする行為です。ですから初めての方やまだよくわからない方は今から袋を回しますけれども、それを素通しさせてくださって全然問題がありませんので、よろしくお願いいたします。係の方よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。今日のこのクリスマス礼拝を開始します。今日も喜び仕方で、あなたのお腹の中に来られるということで、私たちの救い主をやります。あとの一人もどうか私たちの救い主と救いを預かることができると感謝します。どうかクリスマスになって、どうか世の中になって、あなたを知らない人にとの一人も、あなたの本当のクリスマスを、本当にあなたのことが本当に祝福できる世の中にしてくださいますようにお願いいたします。今日も初めて来られた方々がいますけれども、若い方々のうちにもあなたの御言葉がその中にあって、どうか良き礼拝としてくださいますようにお願いいたします。これからの献金もあなたの御用のために、私たちの救い主のとして現れたものにしても、形として現れたり、一人一人がまたもう一度心を新たな形でその献金をすることができますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストの名によってお願いいたします。
アーメン。立ち上がることができる方はその場でお立ち上がりください。新聖歌63番父御子御霊のを賛美し、祝祷構想を持って礼拝式を終わっていきたいと思います。
いたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し込み交わりが、監修一度の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
どうぞお座りください。 引き続き歓迎と報告の時を持ちたいと思います。今日は新しく来てくださった方がいらっしゃいますので、ご紹介したいと思います。小田さんの、お宅でやっているバイブルカフェに、来てくださっている、方で、松村拓海君から、ご紹介したいと思います。よく来てくださいました。一緒に大丈夫です。一緒に来てくださっているあの山野さんもあの久しぶりに来てくださいって歓迎いたします。あとですね、うち の父がですね、初めて、来てくれましたので歓迎します。今まであの平野の方に、どう座って大丈夫です。大阪市の、ね、平野区の方に住んでたんですけど、今あの近くに越して、一言もしいただけたら、ね、何か挨拶ができますか。
工場滝尾と言います。武氏が私の長男として、今日ここでお世話になっております。これからもよろしくお願いします。
近くにね、あの越してきましたので、教会に来ることができるようになりました。教会ニュースの方を、確認したいと思いますので、中方に少し目をやっていただきたいと思います。本日はクリスマス礼拝でしたが、本日この礼拝後ですね、クリスマス出会を行いたいと思います。少しゲームをしたりとかして、楽しみたいと思いますので、その準備をですね、また執事の方を中心に、していただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。次年度の執事選挙の事前投票を本日から受け付けます。3名の方の改選というふうに、確認しておりますけれども、事前投票、当日ですね、総会に出れない方のために事前投票を受け付けますので、よろしくお願いいたします。利用される方はですね、記入後、総務の、レターボックス、総務というレターボックスがありますので、そちらの方にですね、入れていただければ、いいと思います。事前投票は記名制になります。ですから、あの投票される方のお名前が封筒に、
記号
って何。
後で説明するので、じゃあちょっと先
に行ってください。24日金曜日、クリスマスイブですね、の日なんですけれども、午後7時、19時より、キャンドルサービスを行います。ろうそく食家礼拝ですねを行いますので、ぜひですね、ご参加ください。またその日ですね、去年の初回礼拝に出られた方は分かると思うんですけれども、聖書の朗読を、短い説していただく、ことになります。先週ですね、もうご依頼しようと思ったんですけれども、もうすでにあの皆さんお帰りになられた後でですね、まだ聖書朗読してくださる方がほぼほぼ決まっておりません。6名の方を、お願いしたいんですけれども、今決まっているのは3名かな。あと3名の方、私読んでもいいですっていう方がいらっしゃったら、あの私紙を特別にですね、あのその読む場所だけをプリントした紙を今日持ってきておりますので、その方にお渡ししたいと思いますので、どうぞ私の方までお申し出くださいますようにお願いいたします。それから次週の礼拝後には大掃除を行います。できるだけ、できる方はですね、ご協力くださいますようにお願いします。他に何か連絡事項ありますでしょうか。ないですか。
いいですか。
大丈夫。
よろしいですかね。はい、すみません。あの州知事選挙の事前投票についてちょっとアナウンスさせていただきます。まず、あの事前投票を希望される方は必ず、選挙管理委員、今年はあの小田兄弟と西村典子姉妹になります。申し入れて、投票用紙を受け取ってください。で、受け取った後ですね、ここになりましたけれども、あのこのようにとあの非選挙人の名前が必ず書いてあります。で3名まで丸をつけて、であのここからが重要で、必ず封筒に入れて、封をしてですね、でその上で封筒に名前を書いて、はい、あのっていうのはあの事前投票を行った方 があの当日来られて投票をすると数狂っちゃうので、あのこれを防ぎたいんです。で必ず封筒には名前を書いて送付ボックスに入れてください。まあ、封は極端な話しちゃうと見ませんのでいいんですけど、あの必ず、封筒に入れて封筒に記名をしてください。で、封筒に記名してある、封筒の中にですね、3つ以上入ってきた場合は無効として処理します。だからまあ2枚入れないでくださいってことですね。で、あの多分ですね、この中にこれ届けていただいて、あの書いてきてくださって持ってきてくださる方いらっしゃると思うんですけども、その場合はあのその方のお名前を書いてそのボックスに入れてください。で当日ですね、選挙当日なんですけども、事前投票を受けられた方のお名前を確認して、それ以外の方に手渡しで投票用紙をまたお配りいたします。でその上で投票いただいて全部集まったのを確認してから事前投票の部分を含めて開封しますの でその後ね、ご理解ください。ちょっと今日配れなかったんですけども、集会報告にその上で映画を書いてますので、またあの、お配りしたらまた見てください。あの今日必要な方は今日お配りします。よろしくお願いします。
最後に、祈りの課題を、お伝えして今日の礼拝を終わりたいと思うんですけれども、どうぞ覚えて祈りください。祈祷会は毎週水曜日の午前10時半から行われておりますので、ご参加ご出席できる方はどうぞご出席ください。羊とその働きと、そのご家族のためにお祈りください。また教会員の信仰生活と社会生活のためにどうぞ覚えてください。高齢者や体の不自由な教会員のために、特に越智姉妹や、上崎姉妹、南條兄弟、木村姉妹、村瀬姉妹、星川兄弟、吉村兄弟など、高齢者の方たくさんいらっしゃいますので覚えてお祈りください。子どもたちの学業と進路のために、覚えてください。新しい年迎えて、また、3月に、ね、受験等々に向けて、進んで進路を決めて、ね、行かれる方がいらっしゃいますので、どうぞ覚えてお祈りください。また、最後に牧師とその働きで牧師のご家族のために覚えてお祈りください。以上です。それでは、クリスマス出会は、ご飯も用意、頼んだ方はですね、お弁当を用意したりしておりますので、で自分で食べられる方は自分で食べていただいて結構なんですが、12時半ぐらいから、スタートしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。 あんまり聞きたいんですけど、今日は高いんですけど、電車がないので、そうですね、もう1つ目だから、無理だ。